クリラジスペースチャンネル。はい、皆さんこんばんは。クリラジスペースチャンネルの時間になりました。この番組は宇宙を舞台にしたテレビドラマやアニメを題材に、その中に隠れている要素をパーソナリティが勝手に解釈して、時には人生観、時には平和論を語ってしまおうというエンターテインメントの顔をかぶった哲学番組です、はい、お届けするのは私だと
DJ でございます。
はい、ということで、クリラジスペースチャンネル始まりましたけども、まあ下関というか全国的にというか、まあ西日本というか、
うん、
いろんな天気がねあって、うん、洪水とかね、
うん、
大変みたいなんですけれども、うん、まあこのクリラジのスタジオもなんか様相がちょっと変わってるようで、
うんうんうんうん、
天井に穴開いたんですか。
そうですね、穴開いたので、塞いだとか、
塞いだとかあるんですけどもね、うん、まあまあなんか聞くところによると世界中でいろんな気象現象が起こってるっていうことなんですけども、
うん、なんだっけ、トルネードじゃなくてモンスーンじゃなくてなんだっけな、
ハリケーン、
なんかハリケーンじゃなくて なんかあったじゃん、エルニーニョか、うん、エルニーニョの なんか場所の違う版なんだよね、うん、
ある
ん
じゃないですけどね、うん、まあそこら辺も含めてですね今週は触っていこうかと思うんですけれども、うん、その前に題材にするのがですね、スタートレック、新スタートレックですね、うん、これの第18話、
はい、
死に急ぐ惑星アルデアという話を踏まえながら、うん、ちょっとその辺のことを考えていこうかなと思うんですけども、
はいはい、
まあざっといつも通りストーリーを説明しますとですね、
うん、
エンタープライズがですね、
うん、
強力なフォースフィールドによって完全に外部から覆い隠された惑星、うん、アルディア、うん、まあ、これ伝説の惑星と言われてたんですけど、これを偶然発見しましたと、うん、
はい、
しかしこれは実は偶然じゃなくって、まあ、このアルディア人が故意に接触を求めてきたというものだったんですけども、これ何が起こってたかというとですね、うん、アルディア人の DNA がどうも崩壊していると、
うんうん、
いうことで次の世代の子供を作るために新しい DNAが欲しいということで、エンタープライズに乗ってる子供7人を誘拐してしまったわけですよね、うん、
はいはい、
で、それを取り戻そうとするんですけども、
うん、
このアルデアっていうのが科学力が結構進んでてですね、
うん、
まあ、エンタープライズなんか簡単に追い返しちゃったりしてしまったんですけれども、
うん、
でその、まあ、子供を誘拐してですね、
うん、
まあ、子供たちに対して、まあ、いろいろとやりたいこととかね、欲しいものとかを与えてはいくんですけども、
うん、
やっぱ子供たちにとってはね、
うん、
まあ両親のところに戻りたいっていうふうに思い出して、
うん、
まあハンガーストライキ、ハンストを起こして、抵抗したりするわけですよね。
うん、
で、まあそうやってどんなに尽くしてやっても、まあ子供たちの心は動かないということで、なかなかこのアルデア人の思い通りにはならなかったと、
うんうん、
で一方でその科学力っていうのが発達しているということで、
うん、
そのさっきの外部から覆い隠していた、まあ、フィールドフォースフィールドシールドか、
うん、
っていうのもあったんですけども、これがまあこの現在のアルデア人じゃなくって過去、うん、昔その進んだ文明があって、
うん、
でそれのまあ科学の遺産によってまあ、こういうフォースフィールドとかエンタープライズを飛ばしたりとかしてたんですけども、まあ、これのシールドの影響が、まあ結局自分たちの首を絞める形でオゾン層の崩壊になってたと、
うん、
でそのオゾン層の崩壊のために放射能汚染が発生して DNA が壊れてたと、
なるほど、ね、
ということで、まあ、ここら辺の、ね、因果関係が実はあったということなんですね、
うんう
ん、まあ、そこら辺の因果関係のを、エンタープライズのクルーがね、
うん、
見つけ出したり、で対策とかを、まあ、そのアルデア人に提供したりするということと、
うん、
まあ、それと子供たちを、奪還したということで、
うん、
まあ、一応 話は収まって子供たちも帰ってきたと、
うん、
でアルデア人も、まあ、健康回復のために惑星連邦が援助するということを誓って、
うん、
まあ、この地を去ったというお話なんですけども、
うん、
まあ、この中の話の一つとしては、まあ、子供たちにどんな環境を与えても心までは動かせないというのが、まあ、一つはあるんですけどもね、
うんうん、
それともう一つは、その自分たちの科学力のために、
うん、
結局自分たちの惑星をダメにしてるっていう、
うん、
このなんていうかな、因果関係の
差が
っていうかね、
はいはい、
まあ、ここら辺がねちょっと最近のこの異常気象っていうのもね、
うん、
この地球の科学力のそのなんていうかな影響が出てるのかなっていうのも感じなくはないんですけどもね、
うん、
うん、ということでですね、 まあどうなんですかね、この、最近の異常気象っていうのがどういうメカニズムかっていうのは正確には分かってないんでしょうけども、うん、やっぱり温暖化とかね、うん、あるみたいだし、さっき言ってたそのエルニーニョ現象のインド洋版っていうのもなんかあるらしくって、うんうん、でそれでその温度の高低差が、南とか北とか西とかに影響が出てきて、うん、
はいはい、
でその温度の差っていうのがどうもその偏西風ですかね、ジェット気流、うんうん、あれもなんか蛇行してて、
そうだね、
うん、その影響で冷たい空気が上がったり、うん、冷たい空気が下がってきたり暖かい空気が上がってきたりとか、うんうん、そこら辺でなんか地球の温度の違いっていうのがどうも出てきてるみたいで、うん、なんですかね、中国だと洪水で5万人がなんか行方不明だとか、
うん、すごかったね見てたらね、うん、
インドだったかな、熱波で49度とか、
うん、
でアメリカだとハリケーンが月間のワースト記録というか、
うんうん、
そんなんだし、まあ、日本だとね、うん、やっぱ水俣市でしたっけ、
うん、水俣市ですね、うん、
あそこの土砂崩れとかありましたんでね、うん、かなりいろんなところで影響が出てるみたいだし、
うん、
そもそも今もう8月になろうかっていうシーズンなんだけど、
うん、
全然海に入れるような季節じゃないですよね。
そうだね、
これ自体もう異常じゃないかっていう話でね、
うん、
一体この日本地球はどうなってるんだっていうのがあるんですけどもね、
どうなんだろうね、
うん、何がどうなってるのかよくわかんないですよね。
この環境問題については、なんかこう分かりにくいよね、
うん、結構ねそのオゾン層が破壊されて温暖化とか言われるけどね、うん、それもどこまで進行してるのかもわかんないし、うん、どういう影響が本当にあるのかっていうのはね、
うん、
いまいちわかんないところはある
んですけど、ね、とてもわかりにくい話なので、
うん、
なんかそういうわかりやすい指数的なものがパパッとあればちょっとわかるのにみたいなこともしなくはないんだけど、
うん、
でもどうなんでしょうね、今だからもう先進国がそういったことをやり続けて、
うん、
結構キツキツになってるじゃないですか、
うん、
今から中国の産業なんかが伸びてくると、うん、やっぱり当然その今までやってきたものがこうシフトしていくっていうことで、なんか絶対数はあんまり変わんないような気がするんだよね。
シフトしていくのか増加していくのかですよね、
うん、そうなんだね、だからその辺をこうなんかやっちゃうのもまた難しい話だろうしなって思う、思わなくもないんだよね、
うん、うん、そうですよね、どうなんでしょうね、これからどう地球は変わっていくんだろうなっていうのが本当予測つかないですよね、うん、
だね、
うん、だから去年の今頃っていうのと今っていうのは全然違いますからね、うん、シーズンが、
そうだね、
うん、そうね、去年はあんだけ雨が降らなかった
も
ん、
そうでしょ、雨不足で節水だとか言ってたの、うん、去年だよね、
去年
ね、下関はね、
うん、
今年は雨あり余っちゃってるよね、
余ってますよね、で、あと台風もあんまり発生してないですよね、
うん、
今年、
うん、
あの一発目はえらい早い時期に出たんだけども、うんうん、その後続いてないし、
台風って夏前だっけ、
夏前とかでしょう、
夏終わってじゃないっけ、
夏
9月でしょ、
9月
シーズンはね、
あ、うん、でもこの時期も何個か来ますよね、
チラッとね、
うんうん、その辺が全然現れてなかったりするしね、
うん、うん、
おかしな気象だなって感じなんですよね、うん、うん、まあね、テレビでも結構その辺は話題には上がってるし、いろんな人が解説はしてるんですけども、
うん、
素人目に考えてもちょっとおかしいなとは思うんです
けど、ね、でも逆におかしいなっていうか、それが自然の成り行きなんじゃないかっていう気もするけどね、俺は、
あ、
だから地球はなんか人間が思ってるほどそんなもんじゃないんじゃないかなっていう気もしなくないんだよ、
うん、
うん、だからその異常気象だっていうこと自体もまあ地球のなんかの作用でね、
うん、
起こってるのかなって思わなくもないし、
うん、
うん、なんか人間がちょこっとやったぐらいでなんかドカンと変わるっていうことはないんじゃないかなっていう気がしますけどね、
うん、それかもうこの影響すら受け入れて考えるしかないのかなっていう、
いや、まあそりゃそうでしょうね、
あ、うん、これからね、
だから地球自体が生きてる星だからね、そうやってやっぱちょ、うん、その表情が変わっていくというか、
うん、
そういうのが変わっていくのは自然なことなんだろうし、うん、まあそれに対応していかないとね、人間側がいけないということでしょうね、
そうですね、うん、まあね、地球の長い歴史だとね、氷河期っていう時代もあったわけ
だし、
ね、
あったわけだし、だからいつ氷河期が起こってもおかしくないわけだよね、
うんうん、そうですね、うん、まあそういうのにどんどん対応していくしかないのかなという感じもあるんですけどもね、うん、まあどうなんでしょうね、まあ、正直今のこの環境は過ごしやすいっちゃ過ごしやすいのはあるんだけど、
過ごしやすいですね、
うん、いつもの夏みたいに暑くはないけど、なんかまあ それで商売してる人はね、やっぱ海の家とか対面
に。ああ、結構なんか打撃受けてるんですね、うん、海の家とかね。冷麺が売れないとか。
うん、なんか海の家は7月の間に、まあ、その、費用を回収して、8月の方は利益だっていう話なんだけど。はいはい、
あ、なるほどね。
だから7月中にペイできないと、うんうん、8月中だけでね、原価も取り戻すのが精一杯っていうんじゃないですかね、今年の。
あ、なるほどね。
下手すると赤字じゃないかなっていう感じなんで、
あ、
厳しいんじゃないですかね。
まあいいんじゃないですか、海の家はもう散々パラ儲けてるでしょ。
どうなんだろう。どうなんだろう。
奴らのね、金の取り方はひどいもの。
まあね、
ちょっとえぐいよあんたらって思う。なんかあの、まあ、あの都会の方はよくわかんないですけどね、下関は田舎なので、うん、なんかこう百姓の親父みたいなやつらがやってるんですよ。もうなんかやることがもう汚くてね、
あ、
なんなんだお前らはとか思っちゃうんですね。
まあそれでね、そこのシーズンで荒稼ぎしてる人たちだからしょうがないと思う。
日頃は百姓やってるんで、そっちで儲けんでいいんだよそんなのは。
まあね、
ただなんかあの都会みたいにこの辺りってどうしてもこじゃれたこう海の家っていうのができないですね。
ああ
、大阪に行ってね、私あの初めてスマの海水浴場泳ぎ行った時に、
うん、
うわこじゃれてんなって思ったね。
ああ、
なんかカクテルとか飲めてやんの。
ああ、
びっくりっすよ。
いいっすね、
うん、まあ、それとね、もう一個驚いたのがね、あの、うん、砂浜が平らなんだね。
ああ、平ら。
山口県の海水浴場のほとんどって砂浜がこう斜めじゃないですか、どこも、
うん、
だから平らなんだよね。
平ら
だからビーチバレーができるんだよ。下関でビーチバレーってできないじゃん。
できないっすよね。だから砂の面積も違うんじゃないですか。
うん、そうそう、広いんだよ。もうわざと砂を持ってきてるのかどうかよくわかんないけどね。
山口県っていうか、まあ県の形っていうか市の形自体がね、山からすぐ海っていう感じだから、
そうだね、
あんまり平地自体が少ないですよね。
少ないからね。
うん、そうするとやっぱ海岸線っていうのもそんな形になってしまうのかなって気はしますけど、
ね。
うん、
ただね、その異常気象かどうかよくわかんないけど、
うん、
あの毎年やっぱりね、その山口県近郊の海水浴場を毎年キャンプで泊まってた私としては、
うん、
やっぱり確実に海が汚れてんね。
ああ、海の汚れね。
うん。あのね、あの、山口県には、あの、まあ、まあ、下関地区というかね、こういう、うん、下の方はですね、まあ、土井ヶ浜っていう全長2キロ、2キロぐらいあるのかね、あれね、うん、浜辺が。それは大きな海水浴場あるんですけど、
うん、
やっぱりね、毎年、あの、海の感じが違ってきてるね。
あ
れあれ、汚れてる。だからそこだけ見ると汚れてるとは見えないけど、昔知ってる人間は絶対汚れてるって言うよ。
あー、でしょうね。
うん、うん、
そうね、あの辺もどういう影響があるのかね。
まあ、一応あの何、海水浴場のその水のなんかこう透明度の水質のランク的にはかなり上位らしいんですが、うん、それでも汚れてるよね。で、砂浜がやっぱり汚れてんね。
あ、
で、波のあれが変わってんのか知らないけど、海水浴場の形自体というか砂の表情自体が変わってきてんのよ。
あ、潮の流れとか変わって
る
ん
だ。変わってるんだと思うよ。だからあの昔はね、何時頃になったらあそこに浅瀬ができるとかっていうのがあったんだけど、最近できなかったりするんだね、はいはい、見てたら。
ああ
、そうなのかと思って。だからそういうところから徐々になんかこう、うん、ボディーブローのようになんかいろんなことが効いてるのかなと思ったりもするんだね。
ああ、そうですね、うん、やっぱ潮の流れとかだいぶ影響するでしょうしね。
でしょ。だからあの、そもそも飯田さんなんかは下関の彦島というんですが、彦島にも西山海水浴場ありますけどね。あそこがもう私たち小学校の頃から全然姿が変わってますもんね。
それはもう今は大変身してますけ
どね。大変身ですよね。いや、だからなんかこう冬の時行くと砂利ばっかりなってんだよね。あれが驚くよね。
そう、あそこは基本的に汚いですからね、
うんうん、
なんかゴミがちょうど流れ着くような感じが
感じがするよね。でも昔はね、あの右側に確か養殖場みたいなのあったはずなんだよね。
養殖場、
うん、私支えとか取りって怒られたことあるんだよ。
ああ
、ったよね。だから意外とそんな汚くはなかったはずなんだよ。
うん、
彦島養料とかできるもっと前だかね、あれね、うん、
それはかなり前ですね。うん、
そうそう、あの、よく潜ってサザエとか盗んでた、
うん、
怒られたんですね、うん、バレて。
あの辺で釣りとかさ、サザエはしてたかな、釣りとかする人は結構いた
んだけど、そうそう、その時にね、うわ汚ねえなっていう印象はなかったのよ。
あ
でも今は汚いっていうか砂利ばっかりだなっていう感じと、やっぱり汚ねえなっていうか、まあ、汚いのは半分人為的なもんですけど、潮の流れが変わってんだろうなっていうのがね、その辺ですごく感じますね。
あ、そうですね。で今沖合に人工とか作ってますからね、あれができたらまた潮の流れが
変わるんだろうね、全然、
うん、だからそうやってね、人間がどんどん手を加えていってね、その人間の想定外の影響っていうのはやっぱり出てくると思うんですよね。
でしょうね、うん、だからその、例えばまあ川の工事であるとか護岸工事であるとか、うん、まあ、人間が住みやすいようにはしてますがね、それによってっていうか、その形であったことに意味があるはずだからね、
うん、やっぱ自然の中でね、
そうなんだよ、
だしね、
でそこをやっちゃうでしょ、
うん、
でそこやっちゃう割にはなんかゴミ分別しろとか言うんだよ、うん、それ納得いかないんだな俺は。
まあね、
ゴミ分別するって言うなら海岸線に手加えんなよとか思っちゃうわけだね、
あ
同じじゃねえか問題はとか思っちゃうわけですよ。
なるほどね、まあ周りもあってね、うん、環境をリサイクルっていうかね、
うん、
まあゴミもリサイクルしてるけども地球の環境もリサイクルされてるっていうことですよね。
なるほどね、だからもうこんだけ日本なんかこう手加えちゃうとやっぱね、やっぱいろんな問題が今までは予想もしなかったような死ぬような流れになったり、
そうですね、
なんだろうっていろいろなっちゃうんじゃないですか。
まあだいたい BJ の勤めてるところももともとは海の上なん
で、そうなんですよね、
埋め立てでやってるから、
そうそうそう、埋め立てでやってるから、うん、だから地盤が沈んでますよ。
いや、そうなんですか。
言っちゃなんですけどね、オープン前に亀裂が入ってましたからね。
壁にね。
外壁に。やっぱ沈んでるんですよ。
あれもう2年ぐらい寝かしとかないといけないって噂では聞いたけど。
もっと長くらしいよ。
あ、地盤沈下。
そう、するみたいだよ。それどうしてもしょうがないよね、埋め立て地だから、
うんうんうん。そうだね。だから今回のその、あれが大雨があったじゃないですか。
うん、
あれでいろんなとこがやっぱ水含んで崩れたりしてるのを見ると、やっぱ水の力っていうのは怖いなと。
博多の地下道がすごかったね。
ああ、大変だね。ホテル、ね、駅前のホテルとか全面的にダメなんでしょう、もう。
あ、駅前全滅なんだ、あれ。博多駅の。
うん。宮古ホテル以外はクローズになってるってい
う。そうなの？
止水板をつけてたホテルだけは助かってるみたい
だ
ね。
わあ、行ってみたかったなと思ってさ、ワクワクするじゃん、なんか。
いやいやいやいや、人ごとかと思って。
住んでるとか思いなが
ら。西鉄がね、地下鉄がホームまで上がってたっていうね、水が。
すごいよね。博多ってそんなに弱かったっけ？でもそれも近年じゃない？話的に言うと。
2、3年前一回あったよね。
うん、
で、今回ということで。
うん、
でも、あそこの降水量は、まあ、シャレにならんぐらいグラフが上がってたじゃないですか。
うん、
だからそれは地形の問題よりもやっぱ
り、まあ、想定外っていうことなのか、町の、うん、
だからその宮古ホテルも止水板を1メートルの高さまでつけてたらしいんだけど、うん、それを超えちゃったっていうから、
うん、あ、そうなんだ、
うん、
かなりの量ですね、
すごいね、
うん、
だからそういう、まあ、でも想定外なのかね、
うん、
想定外だから、もうその想定外のマックスの範囲を上げていかないとしょうがないのかな、
しょうがないですよね、
感じかもしれないですけど、
だから今のうちの職場はもうかなりマックスの、ね、痛い目に前回あってるので、あのかなりマックスを上げているんですよ。
なるほど、
前回ぐらいじゃ大丈夫だっつ、うん、
あのね、本歯科教の CAD システムを昔作らされてた時に、
うん、
震度7まで対応できるように作りましょうみたいな話をした時に、うんうん、じゃあ震度8が来た時にちゃんと壊れるように設計しないとダメだねってエンジニアが言ってたんですよ。
ああ、なるほどね。
だから、うん、例えばこの阪神大震災なんかでも、うんうんうん、想定外だったんだろうね、
うんうんうん、
まあ、手抜き工事ももちろんたくさんあったんだろうけど、
うんうん、だからまあその辺はね、うん、予算との、ね、対比みたいな、
うん、
費用対効果で、震度10に耐えれる建物を建てようと思えば建つけども、
うん、
それはやっぱコストがべらぼうにかかるみたいなところで、
そうだ、ね、震度が1増えるとだから2倍になるから、うん、材料費はだから7と10では16倍ぐらい違うんじゃない
か、違うんだろう
ね、うん、
ただでもあのトリビアの泉で言ってましたけど、震度っていうのは気象庁の人があの適当につけてたっていう、
昔はね、
衝撃受けましたね、私は。
昔はね、
ガーンってなっちゃいました。
恐竜の色も適当だ
って。そうそうそう、適当だっていう。何なんだよ、
なんか昔ムートンで聞いたことがあるんで、
ガーンって思いながらさ、
まあ、言われてみりゃそうだよなとは思うけど、
うん、
うん。話がずれたね。
いやいや
いや。いやいや。
まあでもまあなんか、そんなもんなんですよ、なんか人間の 手の及ぶところっていうのは、
そうね、うん、
まあね、
もう想定外っていうのも想定しないとしょうがないのかなってい
う、いやもうその時諦めるしかないでしょ、
あ、
うん、そんなもんだと思うしかないよ、
しょうがないよね、
そう、うん、だからね、なんかこれも私も前から言ってますけどね、うん、あのなんか生半可にね、こう環境に優しくっていうことよりも、うん、もう環境にもっともっとひどくしてたね、
なんだそれ、
でそれに対する危機感を煽って、
うん、
それに対する技術力をもう飛躍的に上げていくしかないんじゃないかっていう気がするね、
オゾン層再生とか、
だから今さら人間が地球に優しくしていくこうスピードを考えるよりも、
うん、
科学技術をドンって上げていくスピードの方が、
うん、
人間が地球と共存する可能性が高いんじゃないかっていう気がするわけですよ、うん、私なんかは、
いや今までの科学技術の発展の仕方っていうのが環境は無視して自分たちの利便性だけ追求してたわけじゃないですか、
うんうん、
で違う方向のその科学技術、うん、だから地球をどう抑え込んでいくかっていう方向の、
うんうんうん、
でそれしかも利便性と両立できるような、
うんうんうん、
そのいいバランスを見つけようっていうことなのかな、
うん、そうそうそう、
今言ってんの
それを、だから逆になんかこう、うん、人間がちびちびこう何でかやっていくよりも
ちびちび大事にしても
大事にするよりかは一人の天才がドンって生み出すその発明の方が万人にすごくメリットを与えるんじゃないかなと思ったりもするわけですよ。
南極の氷にこう作る機械を作る。
そうそうそうそう、そういうの、そういうの。
逆に。
そうなのよ。
南極冷蔵庫。
そうそうそう。その方が絶対になんか分別っていうよりも効果があるんじゃないかっていう気が俺はするわけね。
あ、エントロピーの問題はどうなるのかよくわかんないから。
そうね。
だからもうやることが全部今さら遅いよって気がね。
うん。
するわけよ。
まあ手遅れっちゃ手遅れ、ね、
手遅れでしょ。
森林がもうないのに砂漠化が進んでるのに、
うんうん、
ね、地球に優しくしても、
そうなんだよ、今さらなんか髪を大切にって言われてもねっていうさ、来た後じゃんっていうのがあるじゃないですか、
うん
う
ん、
そうね、まあそこら辺は
だからそれだったら3日で成長する木を誰か発明しろっていう方が早いんじゃないかなっていう気がするわけですよ、
最上消費だ。まあ、わかんないですけどね、うん。まあ、そんな感じでね、ちょっと、まあ、クリラジ的エコロジーな話をしてみましたけども、うんうん、まあ、今週はですね、そんな形で、うん、スタートレックの18話の死に急ぐ惑星ワルディアからですね、うん、まあ、環境問題、エコロジー問題を考えてみました。
そうですね。
ですね、
うん。
で、あと来週なんですけど、ちょっと私がこちらに来れないもので、
うん、
一応お休みさせていただきますので、
うん、
また皆さんとお会いするのは、再来週ということに。
まあ来週私がネタがくれれば、うん、まあなんかやりましょう。広角機動隊使ってかなんかで。
なるほど。
うん、やりましょうか、
ね。そうですね、うん。
はい。
ということで来週は BJ にお任せになるかなという感じで、
うん、
クリラジスペースチャンネルでした。
はい。